ですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンの龍太郎さんです。龍太郎さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、前回の放送の最後にですね、告知をさせていただいたんですけれども、今日はアナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員戸坂純一さんにお話を伺います。今日のテーマは不妊治療と夫婦の歩み、戸坂純一さんインタビューです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。今週ですね、収録がですね、ピトロライフのオフィスからお届けしているんですが、今日のゲストの方が、まあ、お越しいただいて、もうキャーわー、記念写真を、
僕今日ちょっとドキドキしてるんですけど、西村さんは声のプロの方じゃないですか。
はい、
私ただのサラリーマンなんですけれども今日のゲストの方も声のプロの方にね、来ていただいてます。
はい、じゃあぜひご紹介をお願いいたします。
はい、アナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員の戸坂純一さんにお越しいただきました。
皆さん、戸坂純一です。はじめまして、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ずいぶんプレッシャーがかかる。
いや
はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
はい、楽しみです。お願いします。
はい、お願いいたします。
はい、
まず、ま、この声をね、皆様お聞きになられたら、あ、というところだと思うんですが、ぜひ、自己紹介を。
そうですね。はい。改めまして、はい。戸坂純一です。私は、ま、NHK で21年、1997年に入って、ま、2018年まで、NHK でアナウンサーとして、勤めまして、まあ、主にニュースとか報道番組などをやっておりました。
はい、
で、2018年に、まあ、NHK を離れまして、そこから、まあ、ホリプロに所属して、フリーアナウンサーとして、はい、また、いろんな、バラエティとか、ドラマとか、そういうタレント活動などもしております。で、家族は、6年前には、妻と結婚して、不妊治療を経てですね、娘が2人、
はい、
今、4歳と3歳ですね、はい、年頃。子供を育てております。はい。はい、
最初にちょっとこう前回からの流れというところで、ファインさんと戸坂さんの関係といいますか、はいはい、そのあたりを聞かせていただいていいですか。
は
い、
ファインのファウンダーの松本さんとですね、子供家庭庁の不妊症とか、不育症とかを、まあ、知ろうっていう、そういう、まあ、フォーラム、イベントがありまして、はい、そこで、まあ、私が司会をして、松本さんもパネラーとして来てくださって、はい、それがね、数回ご一緒して、そこからご縁ができまして、で、いろいろこう、不妊治療の、まあ、自分の体験などもこう話したりしていったら、光栄なことに、名誉会員になってください、みたいな感じで、お声掛けいただいて、というところから、はい、で、去年はファイン祭りっていうね、1年に1回の、そこにも呼んでいただいて、自分の経験を話して、本当にたくさんの認知療、今している方、悩んでいる方の前でお話をさせていただきました。まあ、そんなつながりがあります。
はい。じゃあ、戸坂さんの、インタビューといいますか、不妊治療の方に入っていきたいんですけれども、不妊治療を始めるまでの状況ですとか、気持ちですとか、そのあたりをまずお聞かせいただいてもいいでしょうか。
もう、結婚した、まあ、6年前、もう、当時私も40代後半で、妻も30代後半で、結婚した時から、できればまあ子供を持ちたいなっていうことを話していて、最初はまあ自己流でタイミング法とか、妊娠目指してたんですけど、これはもう簡単ではないというのが、すぐに分かりまして、でも、結婚して4ヶ月ぐらいでも夫婦でこれはもう行動しようということで、始めて、実際にはその不妊治療を、始めるときって、なんとなくこう、女性側、妻側からこう、始まるっていうことが多いのかなと思うんです。奥さんの方が先に検査に行ってとか、うちもまあ、そういう感じから始まりました。 で、当時妻はその仕事の兼ねで、札幌で私が東京だったんですけど、
はいはい、
で、ちょうど不妊治療していた友人の紹介があって、はい、札幌の神谷レディースクリニックというところがありまして、はい、そこに行って、検査という感じで。行ったら、その妻が最初に驚いてたんですけど、婦人科検診って聞いてますけど、不妊治療ですかってこう、目的をもう確認されて、検査なの、
はい、
もうどっちですかって聞かれて、はい、不妊治療ですって言ったら、じゃあ次はパートナーも旦那さんも一緒に来てください、はい、みたいなとこから始まりました。はい、
なるほど。
だから、すごい勢いで加速して始まってったっていう、はいはい、年齢のこともありますけど、
前回のね、パイさんの環境調査でも、うん、やっぱりその当事者じゃない方が、はい、なかなかちょっと知識とか意識っていうところが、はい、あまり浸透してないっていうお話があったと思うんですけれども、はい、もう想像なんですけど、うん、おそらく戸塚さんもその、うん、考え始めたら、はい、世界がこうなんかガラッと変わったんじゃないかなっていう。
そうですね。
はい、
やはりレディースクリニックって書いてあるところに入ることにまずすごく抵抗がありましたんで、
はい、
大丈夫かここはと、
はい、
すごく挙動不審になりましたし、なんかでも入ってみたらそんなことはなかったっていうところもありますし、はいはい、実際に最初に夫婦で検診などもしますけども、はい、看護師さんが講義をしてくれてですね、60分間、はい、レジュメを渡されて、
はい、
不妊治療とはこういう段階で進んでいきます、費用もこうなりますとか、いろんなこと、はい、でそこでいろんな話を丁寧に聞いて、で、看護師さんはこちらちら見ながら、僕のことを見ながら話してるので、はい、どうしたんだろうと思ったら、最後に不妊治療は夫婦で一緒にするものですっていうふうに言われて、はいはい、なるほどと。なんかそれがすごく、その言葉が、うん、心に残って、それがそこから始まる、我が家の不妊治療の、僕の指針にはなりましたね。は
い、でそこの講義で、うん、その看護師さんのお話を通して、はい、なんでこういう言い方をするとあれですか、うん、当事者意識になったっていう。
そうですね。はい、ここから本当に始まる、はい、ですね、すごくこれが難しくて、はい、始まるんだというのもあるんですけど、はい、話を聞いただけで、そう、なんていうんですか、頭では理解しました。
はい。
でも実際どうなるんだろうっていう、はい、ただそれを自分がこれから自分たちが二人でやっていくんだという感じでは、はい、当事者意識が芽生えたぐらいですかね。はいはい、
しかも、札幌まで行って
ですね。そうですね、そうですね、はい。
はい。次に治療の細かい経緯を教えていただいてもいいでしょうか。
はい。うちは、トータルで、1年と数ヶ月に治療をしたんですけれども、
はい、やはり、
最初はもうタイミング法から行きました。はいはい、ただ、タイミング法の前にですね、妻が最初の検査でチョコレートの方があるっていうのが分かって、その治療が、はい、要はまずそれが妊娠を阻害する要因になるかもしれないというので、はい、そこをまず治療はして、はい、吸引して小さくしてとか、はい、そこからだったので、あとはその前に風疹の検査もしてくださいとか言われて、抗体ありますか、なければ、はい、ワクチン打ちましょう、
はい、
抗体作ってから、はい、じゃあちょっと待ちましょうとか、そこからだったので、
なかなか、
そうです
ね。不妊治療を最初から受けるつもりで来たけれども、不妊治療のスタートラインに立つまでに結構かかったっていう。
そうですね。はい、妻も体のコンディションを整える。はい、もちろん男性側も、性器の検査とか、はい、全体の感染症のチェックとかありますよね。はい、そういうのをやって、
はい、
で、特段お互いに大丈夫だねってなったところから、タイミング法が始まって、はい、始まるんですけど、これまたすごくびっくりしたのは、本当にピンポイントで指摘してくれる、
はい、
何月何日何時がベスト、前後何時間ベターですって言われて、すごいなと思って、はい、これはプレッシャーだった、はい、っていう感じがありまして、
はい
はい、なかなかその脳の中でこう甘いイメージを広げようとしても体に違う指示出すからもう無理みたいな感じになって、早々にタイミング法は、これはやっぱり時間的にも、はい、難しいんじゃないかっていうことで先生に相談しようっていうことになりましたね。
はい、そうすると、じゃあタイミング法から次のステップに次行かれるわけです
ね。うん、そうですね。はい、その時に、その人工授精っていうのが次の多分一般的なステップだと思うんですけど、はいはい、うちはもうそうではなくて、もう一気に体外受精に行きましょう。はい、要は生殖補助医療ですね。はい、アートに行きましょう。
はい、
でそれはなぜかっていうと、はい、私のその精液検査で、の結果、はい、その精子の運動率、これが、はい、いいですよねと、
はい、
そうするともうそっちに進んだ方がよりいいんじゃないかということで、
はい、
ことになりました。
結果がおそらく出やすいという、
そういうこともあるし、その時間的なこととか、
はい、
いろんな多分年齢がもっと多分若かったら違う選択肢っていうのもあったのかもしれないですけども、
はい、
そちらを提案してくださってっていう進んできましたね。
はい、はいはい、
未来の赤ちゃんのために、
子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今日はアナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員の登坂純一さんにお話を伺っています。
その後、治療がなかなかうまくいかない
日々が、そうですね、はい、やはりそんなに簡単ではないんだっていうのを、はい、もう本当に日々実感する、はい、本当なんと大変な、はい、だから本当に自然に、まあ、妊娠するっていうことがすごく自然でごく簡単なことのように考えてしまっていたら大変な間違いだったっていうことを思いましたし、うちはその妻がまあチョコレートの方の治療を終わって、その最初の採卵をする、そこから翌月かな、ちょっと開けて移植をするっていうとこから始まりましたけど、結果的にはもう2回の流産、3回目は着床しなくて、でそこまでの間にいろんな1回目うまくいかないで検査をする、2回目うまくいかないまた原因を探ろうって検査をするっていうことで進んでいって、4回目にようやくっていう感じではありました。
その検査という意味では、はい、リスナーの皆さん、何度もお聞きしていると思うんですけど、はい、その弊社アイジェノミクスというのが、その不妊治療に関連する検査、子宮内膜の着床の、着床のタイミングを見る検査、エラ検査であったりですとか、子宮内の細菌、菌のバランスを見る、エマ、アリス検査であったりとか、あるいは肺側の方ですね、肺側の、染色体の、異常があるかないかっていうのを見る、PGTA 検査、このラジオでも何回もこういったことをご紹介してます。そういう検査、
そうです。今、はい、まさにおっしゃった中の、例えば、エマ、アリス、最初はですね、それは2回目の、移植が終わって、でそこがまで流産になって、その流産手術が終わった後だったと思うんですけども、まあ、ドクターからまた提案があって、まあ、その前に染色体の検査とかクロスマッチングとか、いろんなこともやってきたんですが、でその時にエマアリスやりますかって言われて、人の名前みたいに感じて、誰ですかって思って、エマアリスやります、そういう方を紹介されるのかぐらいに勘違いして何も知らなかったんですけど、で何ですかって聞いたら、その、エマっていうのはその子宮内のマイクロバイオーム検査ですか、なんだとか、あとそのアリス、アリスも感染症とかの子宮内膜炎でしたっけ、検査だよって言われて、じゃあこれをその研究にまあ参加することに同意して、お願いしますということをやったら、スペインまで出すんですとか、いろいろ、だからもうこの日に整えて出さなくちゃいけませんとか、いろいろ言われましたけど、全く遠い話だな、どこだろうって思ってたら、今日またびっくりしました。
まさにね、
はい、非常に驚きました。
札幌のクリニックさんから、アイジェノミクスの検査ラボに、検体が来て、受け取って、エマアリス検査についてはスペインで、分析すると言ったようなことをやってます。
そうでした、本当にスペインでやる、この検査はスペインですからとかって言われて、でそれが2020年の、そうですね、春ぐらいだったと思うんですけど、でもその検査の結果を受けて、やっぱり、どうなるかっていうので、まあ、3回目の移植した時はちょっともう卵の、もう無理だなっていう感じでこれは着床しなくて、そこからじゃあもう一回採卵をしてって、採卵をした時に、その時に先ほどおっしゃったその PGTA、この研究これに参加しませんかと、それは2回流産を経験していたことがあって、よければそういうふうなことを参加できますけれどもどうですかって言われて説明を受けて、それによってどういうふうになるとか、いろんなことをポジティブなこともネガティブなこともいろいろ教えていただきましたけども、私たちにとってはドクターがそのいろんな、なぜうまくいかないのかっていうので提案してくれることがすごく前進しているというか希望がある感じだったので、不妊治療しながらそういう研究、医療、医療技術、その不妊治療に関することに協力していくっていうのも一つありなのではないかと、夫婦で判断して参加したんですよ。 という経緯があって、今日びっくりしました。
そうですね、
あの機械ですよとか言われて、
はい、
本当にびっくりしました。
はい、2020年、21年の当時は、はい、当時の菅総理が不妊治療保険にっていう、ちょうどそんな社会的な時だったんですけど、はい、実はその頃は PGTA は、まだ学会、日本産科婦人科学会としては、うん、公式には認められないけれども、はい、学会主導の特別研究で、いろんな方に参加していただいたと。はい、でそこにご参加いただいた形になると
。そうです。はい。まさにそういう説明を受けて、はい、はい、研究に参加して、
は
い
は
い。
それが実はその研究を、終了させまして、はい、その結果、日本産科婦人科学会としては、学会の最速っていう、まあ、学会の正式なコメントですね。
はい、
そこを修正しまして、うん、今では学会として正式にこの PGTA というところは非常に重要な技術なので、うんうん、学会としてぜひやっていきましょうというふうにガイドラインが学会が変わった時期でした。
いや、だから本当にそういう、はい、今から思えばすごく動く、はい、まあ、はい、なんて言うんでしょうか、分岐点となったような時期だったのかもしれないんですけども、はい、うちとしてもいろいろなことをやってきて、はい、あ、もう、できる限りのことはやったね、はい、みたいな気持ちになってた時の、はい、まあ、最後がその PGTA だったっていう思いました。
はいはい、その4回目っていうのは、はい、そういった検査なり、先生へのご説明なりがあったっていうところはすごく、
は
い、
そうですね。はい、あとは、そのやっぱり夫婦で、その、はい、もちろんこの、なんて言うんでしょうか、妊娠するっていうか、命を授かるっていうことの、難しさというか、そういうのものも、はい、十分にこう、はい、体験というか経験してきた中で、ただそれでもそのドクターからもっとこんな風なことをしてみたら、はい、まだ可能性があるんじゃないかっていう姿勢ですとか、はい、その中からなんか私たち夫婦に関しては、はい、この不妊治療でいろいろやってる治療、はい、それからそういう検査っていうのが希望があるものだっていうふうに、はい、私たちは感じていて、はい、なので最後にこの PGTA っていうのも、はい、そうなんじゃないかって思ってやってましたね。
はい。
はい、そうなんですよね。だから、はい、びっくりしましたね、本当に。はい、でも、それが本当に自分たちにとっては、これがどうなるかはわからないけれども、うん、できる限りのことをやってみようっていう感じでした。は
い、ありがとうございます。
佐々木さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いします。
はい。はいはい、ありがとうございます。私、ファインの名誉会員ということもありまして、ファインはいろんな取り組みをしているので、それを皆さん不妊治療されている方はぜひこまめにチェックしていただくと、本当に一人ではない、支えてくれる人いるんだっていうことがあるので、ぜひ一度覗いてみてほしいな。それからファイン祭りとかね、参加すると本当に同じような人と話せるので、そういう機会をぜひ活用されたらいいなと思います。あとはブログは子育てについて発信してます。白髪のパパっていうタイトルなんですけど、これも自分で考えたタイトルですが、いろんな子供の誕生の時、不妊治療についても書いてますけども、そういうのもあるので、よかったら覗いてほしいのと、あとボイシーっていうアプリがあります。はい、これでも一緒に話そう、不妊治療のことも話したりしてるので、ぜひよかったら聞いてみてください。
お話を伺ってまいりました。アナウンサーで NPO 法人ファイン名誉会員の登坂淳一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、お時間となりました。それでは次回同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。